メイと
ヒーのアメリカ中ズマ珍道中。
じゃあ今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日のアップデート、ヒーちゃんからしてもらおうかな。
はい、ですね、今日のアップデートいきます。あのね、この前ね、アマゾンプライムデーが6月の20日ぐらいにあって、その時に ね、あの我が家は買い物をしまして、何を買ったかというと、アノーバっていうね、低温調理器を買ったんです。でそれ何かっていうと、こうスティック状のものなんですけど、それを鍋のね、縁につけてお水を張っておくと、
暖かくなる
んだよね。そう、温度をね、一定にしてくれて、その中で低温で食べ物を調理するっていう、
ね、流行ってるよね。持ってる人多い気がする、
なんかその栄養価を壊さずに調理ができるとか、あとあのタンパク質のね、凝固が60度から始まるから、それよりも低温で調理することによってすごいお肉が柔らかくなるっていうね。
それ通販番組だ。
確かに、
すごい気に入ってるもんね。このもう会うたびにこれ、今日は何を作ったのみたいな。
そうそうそう、あのね、私は本当にあの料理のモチベーションが最近上がって、家でね、いろいろ作ってて、最近一番初めに作ったのが鶏胸肉の鶏ハム、で今までもね、なんかこう YouTube で上がってたような、こう沸騰させたお湯の中にジップロックの、
やってた、入れた。私今でもそれやってるんだよね、
あの鶏肉を入れて火を、
ね、難しい。
そう、難しいんだよね。結構
さ、やりすぎると固くなっちゃう。
そうそうそう。
よくなんか娘に今日のパサパサって言われる。
ああ。
そんなことしょうがないでしょって。
その失敗をなくせるのがスービーなのよね。
台本みたいだね。
まあでも本当にうちはすごく大活躍していて、そのスービーが。で、あの娘はね、その鶏ハム前までちょっと臭いって言ったりとか、まあ、全然食べなかったんだけど、このスービーで調理し始めてから食べるようになって、
やっぱ違う？
なんかね、すっごく柔らかい。
ステーキとかもいいよね。
そう、ステーキもあの低温で調理しておいて、この表面だけカリッと焼くって感じで、めっちゃ美味しいし、最近ね、とんかつを作ったの。
とんかつか、食べてないな。
とんかつもね、こう先にお肉だけ1時間ぐらい、60度ぐらいでこう、中に火を通しておいて、しっかりと、で衣をつけて高温で1分以内で揚げるっていう風にした
ので、そのさ、60度の温度で大丈夫なんだ、お肉的には。なんかちゃんと何食べれるようになるんだ。
そう、1時間以上加熱すると大丈夫なんだって。
あ、そっか。でも卵もそうだよね。
そう、卵もできて、温泉卵みたいなのを作れるのね。それを45分ぐらいかかるんだけど、こうやって、こうシーザーサラダにかけたりとか。
あ、絶対美味しいね。
美味しいんだよ。サーモンもね、できるんだよ。サーモンの味噌漬けにした、
めっちゃ使ってるね。
そう、ジップロックをそのまま入れて1時間ぐらい、で、あの表面だけオーブンとかでカリッと焼いて出すと、もう本当に料亭の味、みたいな。
今度食べさせてもらう予定です。
はい、あのとんかつ定食を出しましょう。
アメリカの家電で、まあ、それも有名だし、あとインスタントポットとか使ってる人多いよね。
そうそうそう、インスタントポットも、インスタポット、
どっちかちょっと分かんないけど、
おそらくね、似てるよね、同じ発想だよね、
そうそう、あれも低温調理器で、なんか納豆とか作れるよね。
そうそうそうそう、納豆作れるね、ヨーグルトメーカー的な、560度で止めておくって感じね。
買おうかな。でも私さ、ストーブ買っちゃったんだよな、この間。
あ、
ストーブのお鍋、これ有名な、これ結構中妻界では有名だよね、
有名かな、
ストーブって言ってお鍋なんだけど、すごい重たくて、こう熱をね、こう閉じ込める、煮物とかがすごい美味しくなるお鍋があって、でそれをね、買っちゃったの、
ね、うちも同じタイミングで買った気
がする。そう、一緒に買ったよね、そうそうそう。だからさ、調理器具、アメリカの調理器具、いろいろ便利なのがあって、揃いたくなっちゃうね。
わかる。あのね、やっぱり料理に対するモチベーションって日々下がっていってたの。私はね、もう本当にもう献立考えるの嫌だし、
いや、わかるよ、
もうスーパーに行くのもめんどくさいし、
わかる。
そうで、昼ご飯食べた瞬間、夜は何にしようって毎日考えてたし、だからなんかやっぱり自分になんてモチベーションを与えてくれるものがないと、
まあ、簡単でね、いいよね、
できなくて、だから、まあ、100ドルしたけど、セールで、だけど100ドル分の価値はあるのかなって思う。
あれ買おうかな。なんかそのヒューストンにいるとさ、 もうお肉だけでも美味しい。なんか焼くだけってすごい増えない、オーブンもあるし、
うん、
だからすごい焼くだけなんだけど上手にこうシンプルに焼けるものが欲しくて私は、
うんうんうん、
私もこの間オールクラッドっていうねブランドのフライパンを買ったのよ、
はいはいはいはい、ウィリアムソノマとかに売ってるよね。
そうそうそうそう、
うん、
なんと200ドル
一生もんだよね。
そう一生もんだよ、ね、でも買ってよかった。あのね、うん、ステーキ全然焼けるのすごい上手に焼けるし熱が伝わるの早いから、うん、なんか早く綺麗に焼ける。
うわ一回焼かせてもらっていいかな
交換しよっか
今度。じゃ あ, あのスービーを持ってそれでステーキを調理して例の
フライパンで最後ジューってやったら絶対美味しいね。しかもねなんかあのサーモンとかも普通のフライパンってさ焦げついちゃうじゃない。
ついちゃう、うん、
だけどそのステンレスのやつは焦げつかないの。だからサーモンもしかもすぐ焼けるからサーモンも解凍して、うん、そのフライパンで油引いて両面焼くだけですぐ食べれる。
そっか、
なんかステーキも美味しいと思う。
やっぱねあの調理器具って侮っちゃダメだね。
そうなんか高いけどやっぱり一生使うもんだと思って買えとそんな高くないのかなって思う、
うん、そうだね。いやなんか結婚した時にさいいお鍋を2つ買ったの私は。
あそうなんだ、なんか持ってるよね。
そう、圧力鍋をまず1つ、
うんうんうん、
いいやつ買ってもう1つ何だったのビスタ何だった
の。なんか可愛いの持ってなかった。
可愛いんじゃないんだけどね、まあ、すごくいいお鍋を買って、うんうんうん、結果10年使ってるから。
ああやっぱそうだよね、
うん、だからまあ2万円ぐらいしたけど全然。
そうそうそう、なんか友達が帰国一番っていうか仲良かった娘のベストフレンドのお友達家族が日本に帰国しちゃって、
うん、
でなんかその寂しさを紛らわすために翌日買いに走ったんだけど
鍋を
そうフライパンを
わ、うん、かるよそういうのわかる。埋めたくなる気持ちね。
なんかね今振り返ればねフライパンで埋めようとしてたよ私は、
うん、でもいいよね家族も喜ぶし自分も楽しく料理ができるし。
そうそうそう、うん、すごい
いいよね。
そうそう買ってよかった、
うん、
アメリカのね家電もなんかいいやついっぱいあるからね、
うん、便利だよね。やっぱ時短というか、まあ、働いてる人多いし家事もそんなにしないからみんな。そ
う
そ
う
そ
う、うんうん、今来た人もねあのアメリカの調理家電を頼りながらお料理をするといいかも、
うん、そうですねもう買うなら早い方がいいからあんまり終盤になって買っちゃうと日本持って帰れないとかなったら悲しいから。
そうだね、
そう
だね、 ね、それそのさ電圧大丈夫なの。日本でも使える。それ
がね分かんないんだよね。
え V 見たら
V ね120だった。
あ120なんだ。だから日本100だよね確か。
100か100だっけ110だっけ
ちょっと待ってね今調べてあげる。日本電圧日本
100ちょっと足りないんだよね、
うん、
なので時間がかかったりするみたいなのをよくレビューで見たりする。
あどうだろう、うん、日本 110V
110だよね。110だだから 10V 低い。
あでもヤフー先生によるとね電圧は異なるがほぼ全ての器具はそのまま使用可能って書いてある、
うんうん、できる気がする。そのねイギリスとか250のところに持ってって使ったら燃えちゃうけど。
イギリスって250なの。
240か50だったと思う。
えなんでそんな高いの不思議
違うんだよねヨーロッパ系違って。
そうなんだ、うん、じゃあ早速、次テーマいこうか。で今日のテーマは、ヒューストンの祝日とイベントについて。であの来た人ってイベントどんなのがあるのかなって気になると思うのでこのテーマにしてみました。
はい。
でじゃあまず4月から順番にいこうかな。
はい。4月はイースターというお祭りがあります。
うんうん、
これはねキリスト教のお祭りで、うん、ジーサスがね、うん、あの亡くなった後に3日後に生き返るっていう伝説があるんですけど、
うんうんうん、
それのお祭りで復活祭と言われてます、
うん、
で、この日付はですねだいたい4月の上旬なんだけど、うん、移動するんだよね日付が。
そうこれ私も知らなかったんだけど。
でどういう風に決められるかというと、うん、春分の日の後の最初の満月の次の日曜日
そうなんかさこれ何も気にせずにあ今日イースターなんだなって思ってたので。調べてみたらすごい複雑な条件があって、
ね、
満月によって決まるんだよ ね,
ね
満月の次の日曜日
神聖な感じがする ね,
ねそうそうそう、うん、多分熱心なキリスト教徒の方はこの日をすごくきちんとお祝いするんだけど、うん、結構あの周りの人もなんかそんな厳格なお祝いっていうよりかは、
うん、
あの一番やるのが庭にエッグを エッグって卵にね、卵の中におもちゃを入れて、
うん、
でそのエッグを庭とか公園にばらまいて用意どんで子供たちが取りに行く、うん、でこれがエッグハントって言うんだけど、
うんうん、
まあ、これをやることが多いよね。
うん、そうだね、そんな感じです。
一緒にやったよね。
楽しかった ね、子供はすごい好きでね。
そうそうそうそう、だからイースターの季節になるとエッグハントやろうって言って、うん、じゃあ卵20個ずつ持っていくねって言って
卵っていうのはそのプラスチックの殻、
そうそうそう、
なんだ、殻の卵の中に何かをおもちゃを入れたものね。
そうそうそう、でそれぞれ持ってきて、で公園にばらまいて、で子供たちと一緒にエッグハントをするっていうイベントが結構ねあります。
ありますね、うん、これなんかいつのさ話か忘れたけどさ、卵持ってきてねって言ったら、うん、本物の卵みたいなこと言った子がいて茹でてくのみたいな、
そうそうそうそういや分かんないよねこの文化。あのこれね、ターゲットとかスーパーとかに行くと、うん、あのプラスチックの殻の卵があるので、
あ、それね茹でてく生みたいな話があったってのを聞いて私は衝撃だった
いや分かんない、私もさ、いや今は結構日本インスタ流行ってるから分かるかもしれないけど、うん、その卵におもちゃを入れてばらまくっていうのはやらないじゃない。
うん、
だこれは本当本当アメリカの文化だなって思うな。
そうだね、
うん、
であの卵を入れるねバスケットも結構かわいいのがいっぱい売ってて、ポタリーバーンとかだと名前入りのバスケットとか買えるんだよね。
へえー、面白い。
そうかわいいんだよ。
あとね耳ね、
ウサギの耳ね、
そう耳とつけて、そうそう、結構子供が喜ぶイベントで、あと飾りが可愛いから、
うん、
結構パステルカラーで、
うんうん、
あのうさぎがいて、
うん、
で1年の中で一番好きなイベントっていう人もいる。
うん、
うん、
確かに可愛いパステルカラーですな。
そう、まあ、4月はこれがあって、あとそうそう、うん、チャーチ、あの教会でこのエッグハントのイベントをやってくれるところが結構多くて、
そうね、
もう規模がすっごいすごい本当に、もう小学校のグラウンドみたいなところに、
うんうん、
もう卵をもう何千個何万個ぐらいだよね、あれはをばらまいて、子供たちがもう100人くらいで一気に取るっていうイベントもチャーチとか公園でやってるから、
うんね、無料だしね。
そう、無料なのも
すごいよね。チャーチのねこっちの財力って結構なものだよね。
うん、
うん、
だってもうお給料の何パーセント寄付するっていう決まり、
そう10%だよね確か。
そうそう、そういう風にやってる人も多いからね、
うん、
もう財力すごい。そういう近くのチャーチとか公園でエクハントやってるとこも多いから調べてみてもいいかもしれない。
はい、じゃあ次5月は母の日があります。これは日本と一緒でなんですけど、
うん
とね、母の日にはお花をあげるっていう風習があって、
うんうん
うん、日本と一緒だね、
うん、
カーネーションっていう風にはなってってるか、
なってないんじゃない、
なってないかもね。カーネーションがバーって売ってることはあんまなくって、うん、まあ花をあげるっていう風習で、なんかスーパーの駐車場とかに花屋さんができるんだよね、
うんうん、あ、そうなんだ。
そう、
で売ってたりする。そうなんだね、うん、でも確かにその時期になると花屋さん急に面積広くなるよね
そうそうそう、すごいもうお祭りムードになり、
うんうんうん、
で、あの私たちの子供が行ってる幼稚園なんかでは、
うん、
ママを招いてマフィンを一緒に食べるっていう、うんうんうん、マフィン、あ、マム・ウィズ・マフィンっていうイベントがあります、
うん、
で、5月の最後の方にはメモリアルデーという、これは軍人さんたち
そうだね
を追悼するイベントがあって、
うん、
ここを境にこう夏が始まるっていう雰囲気です、うんうん、
ね、じゃあメモリアルデーは国民の祝日だから、
うん、
あの基本的には会社がお休みだと思います。
で6月は父の日、うん、これも日本と一緒ですね、うん、で幼稚園なんかではお父さんを幼稚園に招いて一緒にドーナツを食べるっていうイベントがあって、うんうん、ダディービズドーナツって言われてます、うん、
面白いよね。ママはマフィンでパパはドーナツ、
うん、ね、子供はすごく喜びます
ね、そうそうそう、写真が送られてくるね。
ね、で7月は独立記念日、これは言わずもがなですが、うん、ジュライフォースです ね、ここはねもう花火がバンバン上がってとっても大きな、
うん、見た、花火
見た、
見れた。
そう、あの私住んでるマンションのプールからダウンタウンが見えるんですけど、
うんうん、
すごい綺麗に見えた。
本当どんな感じだった、うん、すっごい長かったよね。
長い長い、もうずっと上がってて、う
ん、30分ぐらいずっと上がってた。
ね、まず9時に始まった花火が、うん、多分バイユー、バファローバイユー沿いの花火で、
うんうんうん、
それがね15分から20分ぐらい続いた後に、うんうん、9時半からダウンタウンでヒューストン市が上げる花火が始まって、
うんうん
うんうん、って感じでもう1時間ぐらいずっと花火上がってた。
すごい、うちね、あの、うん、バイユは見れるんだけどダウンタウン見れなくって、うんうん、ずっとバンバンバンバン落としてて、あ、見たいなと思いながら、まあ、寝てるしだ、
ね、
子供
わかるわかる、そう寝てるんでね、ちっちゃい子供がいるところは難しいかもだけど、
うんうんうんうん、もうとんでもない量の花火が上がるので、うん、見に行くと面白いと思います、
はい、で個人のねお家とかでもあげるんだよ ね、うんうん、やってたね、花火が売ってて、で結構夜中までバンバン上げてるらしいです、
うん、
で8月ですね、来月、
うん、
8月はタックスフリーウィークっていうのがあって、8月の第2週の週末、これはね税金がゼロになる 週末で、うん、っていうのも8月の後半ぐらいから学校始まるところが多いので、うん、それの準備のためにタックスフリーにされてるのかな、
ね、そうそうそう、ね、これねテキサスはあるんだけど他の州はなかったりして、結構ルールがね違う、
そうなんだ、
ただテキサスはあるから、うん、今年は8月6日から8日で、この期間にお買い物するとお得に買える、
うん、なるほど、あのね、うん、子供のお洋服とか買うといいかもしれないです、
うん、そう、靴、あの大人の靴とかも大人の服も、8% オフだから、うん、
大きいね、
大きいよね、
うん、
だから今ちょうどね、今何か買おうと思っている人はここ待った方がいいかもしれない、
そうですね、じゃあ低温調理器を買うなら8月の、ね、
あでもどうだろう、低温調理器は入らないと思う、
そうだね、衣服とか靴とか、靴、
そうそう、あと学校用品、
うん、だよね、
が対象だそうです、
そうだそうです、うん、はい、で9月は第1月曜日がレイバーデーという祝日になります、
うんうん、
これはどうだろう、会社休みのとこもあるし休みじゃないとこもあるかも、
あそうだね、
うん、
一応祝日だけど、あのアパートの、ね、リーシングとか、
うん、
ゴミの回収とかそういうのは止まるね、
そうだね、お休みになるかも、
うんうんうん
うん、そんな感じです。
10月はエアショーっていうのがあって、これヒューストンだけなんだけど、ヒューストンのエアフォース空軍が、
うんうん、
あの戦闘機とか戦車とかを見せてくれるんですよ、ショーで、うん、これがすごく去年行ったんだけど、もう本当に規模が大きくて、
うん、
すごいね良かったので、あのぜひ行ってみるといいと思います。
行きたい、
ね、10月9日と10日、今年は10月9日と10日、うん、特に男の子好きなんじゃないかなって思う、
そうだろうね、もう本当、うん、テレビで見るなんだろうアニメみたいなのが、そうそう、
ね、
目の前で本物が、
うん、しかも爆撃とかすごいから、もう熱いの顔が、もう絶対日本じゃあんなことやらないと思う。
そっか、すごいね、あ結構ガルベストの方とかでやってるよね。
あそうなんだ、ガルベストでもやってるんだ。
南の方でやるよね、いつも空軍が南だから。
あそうそうそうそう、あ位置 ね、うん、そうだねそうだね、ちょっとガルベストの方だったかも、でも、うん、遠くなかったよ、近かった。
うん、
であと第2月曜日がコロンブスで、これはまああんまりイベント的なことはないかな、
うん、
で、まあ、一番大きいのが10月31日のハロウィン、
うん、
でこれは本当にね楽しいイベントで、あの住宅街に行くとお菓子を持って待っててくれてて、もう玄関にねいるパターンが多いかな。で、あの子供たちがバッグを持って一人ずつこう行くんだよね、
うん、
でお菓子をもらいにこう街を歩くっていうイベントです。これ日本だとなんかさ、渋谷の若者が大騒ぎする、
うん、
あのニュースになってそっちのイメージが強いけど、うん、アメリカはそんなじゃなくて、やっぱり、
ね、子供のイベントだよね、う
ん、しかもそれを無償でみんなやってくれるからね、
うん、
すごいよね、楽しいよね本当ね、うん、みんな仮装も可愛いしさ、
可愛い ね、こう夜道を歩くことって、まあ、こっちだとほぼないから、
あそうだね、
そうちょっと暗くなってから出かけるっていうのが、うんうん、子供にとってワクワクするみたいで、
そうだね、それもあるね、うん、大人もさ夜歩くことないもんね、
ないない、ただこのハロウィンの日だけは結構ね、みんな住宅街は人であふれ返ってるから、
うんうん
ね、楽しいよ ね、お祭り的な感じで、
そうこれも面白いのが高級住宅街に人が集まるんですよ、やっぱり安全に歩けるし、うんまあ、おもちゃお菓子いっぱいもらえるから、結構近くの高級住宅街に行くといいかもしれない、うん、あと11月、11月11日はベテランズデー、でこれは退役軍人さん、軍人の日で、祝日です。で11月の第4木曜日、最後の木曜日がサンクスギビングで、これが多分アメリカの中で一番大きい祝日だと思います、
うん、
日本でいうと本当1月1日みたいな感じで、うんうん、ほとんどのお店が閉まって家族で過ごす日がサンクスギビングです。
そうターキー食べるんだよね。
うん、ターキーね、うちやったよ去年。
おースタッフィー、
そうそうそう、
あそうなんだ、すごい4時間ぐらいかけてオーブンで焼くんだよね で中にこうセロリとかあのじゃがいもとかを詰めて、ね、そう
やったやった
焼きます、
うん、いやでも結構えぐいんだよね、あの鳥丸ごと1匹だから、
うん、
元
タキタキで、ね、中出さなきゃいけないし、
そう中出さなきゃ、
出してあるやつが売ってるかな、
うんし、うん、もうほんと皮も足もそのまんまだから、私は無理だった、夫がねやってたけど、
でも私は焼いたことがあって、
実
は
あるんだタキ、
そうあのねお料理教室に行った の、うんうんうん、あのそのサンクスギビングで作るお料理、そのパンプキンスープだとか、
うんうんうん、
あとパイとか、
うんうん、
7種類ぐらいね、
うん
やってくれるお料理教室があったの、
で
そこでターキーの焼き方とか足のくくり方とか教えてくれて、でなんか全部出してスタッフしてってやった、
あーすごい、でもさ、うん、ターキーちょっと癖ない、
うん、まあ、パサしてる、
うん、結局なんかチキンの方が美味しいよね、
そうだね、
で
ターキー結構大きいから、
うん、
人家族では無理、
うん、そうね、
うん、
あれでもサイズ選べるよね、
あそうかも、
そう、うん、まあ、小さいサイズも売ってるけど、
うん、
まあ、やっぱ迫力には欠けるから、まあ、あのチキンでも作れるらしいから、
うん、うちはいいかもね、
そう次チキンで作ろうかなと思って、うん、まあ、この
なんか買ってきてもいいかもって感じ、
そうそうそう、うん、でも伝統料理だから、うん、あのスーパーでもねどこでも売ってるから、
うん、そうそうそう、
試してみるのもいいかも、
うん、美味しい、ね、焼きたては、
ただ私たちはさ家族いない、家族、うん、日本だから友達同士で集まって、うんたりすることが多いかな、
そうだね、あとは旅行に行く人も多いかも、
あそうだね、意外に空いてるんだよね、うん、
かな、
そう、あでもなんか
混んでるんじゃない、
混んでる の、 あの12月にディズニー行った人は、
うん、
サンクスギビングとかクリスマスって家で家族と過ごす人が多いから、
うん、当日は空いてる、
当日は空いてるって聞いた、
そうかもね、あのウィークでお旅行に行かれる方は多いけど、
そう
だけど当日にテーマパークとか行くと空いてるかも、
そうディズニーランドの当日は空いてたって言ってた、
そうかもね、
そう、
そうかもそうかも、
なのでなんか混んでるところに行きたい時は逆におすすめだったりするかも、
うん、
で、その次の日が木曜日がサンクスギビングで、次の日金曜日がブラックフライデーって言って、もうこれがもう超楽しくて、もうお買い物の全部セールになるんですよ。で、いろんなものの値段が下がるんです。で、ここで家電とかお洋服とかを買いまくる。私たちの1年で一番気合が入る。
今年は何を買おうって考えて、いつが一番安いかを調べて、
そうそうそうそう
っていうね。
そう。で、ブラックフライデーね、あのアウトレットも安くなるの。
うん、
だからコーチとかケイトスペルとか 70% オフのさらに 30% オフとかにな
るから、ちょっと意味わかんないよね、もう10ドル台とかで売ってて、
そうなの、そうなの、本当に、
うん、
だからこれはね、あのお買い物すごい楽しいので、いろんなところを見てみると良いと思います。
そうですね、
ひーちゃん詳しい、今度この近くになったらやってもいいかもね、この回、
あ面白いかもしれない。もうひーちゃんはね、あの、うん、ブラックフライデーこれカナダの時代からあるから、
うん、
もう9回目、10回目だね今年で、
そう、超くあそれはこの経由でこうやって買うと一番安くなるよ教えてくれる、
うん、もうちょっと物欲がなくなりつつある。
そうだね、でももう10回目やってるとさ、欲しいものとかほぼ揃ってるでしょ。
ないんだよ ね、
ストーブぐらいだった去年は。
そうそうそうそう、調理家電最近欲しい、
あじゃあちょっと見てみないとね、
うん、
そう、私もしかもね、ブラックフライデーアウトレットも夜通しやってるんですよ、こっち。
そうだったね、
うん、
そうだ、12時からやってるんだ。
そうなの、ギャラリアもだって朝5時からとかだったでしょ。
恐ろしいよね。
恐ろしいよ本当に。まあコロナで2020年はやってなかったけど、その前の年は私は友達と一緒に子供を寝かした後10時出発でアウトレットに行って、もうアウトレットすごい人だったんだけど、
本当
いやすごい
10時なのに、
うん、
もうそっか、もう初売り的な感じね。
そうそう、初売りみたいな感じで、うん、そう、でもなんか不思議とあんまり白人さんはいなかったんだよね。
うーん、
これもまたちょっとね関わってくるなって思ったんだけど、そうで、すごい人混み で友達と一緒に、あの、ね、このバッグ可愛くないとか、
うん、
これさ旦那と一緒だったらさ、なんか何でもいいよって言われるじゃん。
旦那さんもうついてこないね、うん、車で待ってるねとか言って、
だからあの娘とかはさ家で寝てるから、うん、全員旦那を置いて友達だけで行って、もうさ、もうバッグコーチとかでも30ドルとか3000円とかだから、
うん、
もうみんなで代わる代わるさ試着とかして、かわいいかわいいって言って、うん、もうめっちゃ楽しかったわ、ブラックフライデー。
いいよね、本当、
行きたいね今年
ね。コロナが良くなってますように。
ね、
どうでしょう。
そうで11月はこのサンクスギビングとブラックフライデーが大きい行事で、12月になると、まあ、これは日本も一緒だね、クリスマスイブとクリスマスがあります。
もう街中がね可愛くなるんだよ。12月最高すぎる。
可愛いよね、
大好き。
もうスタバとかも可愛くなるよね。
可愛い、そう、マンションの入り口とかも最高に可愛いし、
そうね、もう大体どこもクリスマスツリー置いてあるね。
そうなのよ、
どでかいのが。
クリスマスツリー売り場も可愛いね。
可愛いね。
もうモールも可愛いね。全部可愛い。
もうやばい、装飾、確かに街の装飾の意味ではクリスマスが一番可愛いね。
うん、素敵。
気合入ってる。
やっぱりいいよね。
クリスマスツリー、私去年はね、あの狩りに行った。
生のもみの木をこっちはね切って、そうそうそうそう、家に飾る風習があるんだよね。
そう、なんか近くにクリスマスファームがねあって、うんうん、ファームにクリスマスツリー畑があって、うんうんうん、もう行くと本当壮大な景色なんだけど、うん、見渡す限りクリスマスツリーのもみの木が生えてるんですよ。
わかるわかる。あのこの前バートンヒルだっけ、バートンヒルファームっていうところにね、
うんうん、
ちょっと前に行ったら、
うん、
クリスマスツリーの苗木がいっぱい埋まってて、
本当に今から育ててるんだ。
そう、夏からもう育ててるっぽいよ。
面白い、うん、でそこのファームに行って一本ずつどの木がいいかなって見て、でそれを本当ノコギリで買って、で自分の車の上にロープでくくりつけて、
そのねいいよね、こうその風景。
そういいよね、なんかちょいちょい見るよね、
うん、で1月になるとクリスマスツリーを捨てる専用の捨て場ができるの、
うんうんうん、数々のツリーが倒れて置いてあったよ。
そうそうそう、みんな車の上にくっつけてこうね捨てに来るんだけど、それを見てるのも楽しい。
ね、楽しいね。であとさ、車も結構クリスマスっぽくデコレーションする人多くない？あのトナカイの花、うん、車に花をつけて車の窓のところにピッてトナカイの角を出してる車とかが走ってて、
うんうんうん、
もう子供とかが見ると、ね、あ、トナカイの車だって言ってね、すごいもう街が本当にお祭りムードになるので、これは本当楽しいです、う
ん、いいです、
うん、まあ、当日やることってないけど、まあ、プレゼントかサンタさんの。
そうだね。
で1月に入ったら1月1日がニューイヤーズデーで、日本は年末年始かなり1週間ぐらいは休みになるんだけど、アメリカそんなことなくて、
うんうんうん、
まあ、会社休みって言っても1日と2日くらいかな、
うんうんうん、
でさっくりと過ぎて、で1月第3月曜日が、マーティン・ルーサー・キングデー、キング牧師の日。でもこれはそんなにイベントっぽい何かがあるわけじゃない、まあ、人種差別に学ぶについて学ぶ日。
うん、
で2月になるとバレンタインデーがあります、
うん、
でこれは男の人が女の人に渡すのがアメリカでは一般的で、
うん、
あのプレゼントがよくスーパーとかで売ってます、うん、まあ、もらったことないけど、
ね、お花渡すよねここで
も。ああそうだね、お花ね、うん、お花もらったな。
あとなんかあのレストランなんかではバレンタインディナーなんかが
あるんだ。
そうそう、コース、ディナーコースができたりとか、
うんうんうん、
うん、
まあ、幸せそうなカップルが見れます。
まあね、まあね、見た目はね幸せそうだよね、みたいな。
みんなね、何があるか、何があるか、
まあすごい意地悪そうだ。意地悪ババア出てきた。よくないよくない。しまい込もう。
しまった。
しまった。
オッケー。で第3月曜日がプレジデントデーといって、これもお休みです。で2月の中旬ぐらいにマルディグラっていうお祭りがあって、これはね南部にしかないお祭りなんだけど、
うんうん、
ヒューストンにもあって、ヒューストンだとあと市内でパレードがある、
うん、
でもっと大きいのだと、大きいのだとガルベストンに行くともっとなんかこう街全体でパレードをして、
うん、
お祝いをしています、
うん、
でこれ調べてみたんだけど、もともとキリスト教のお祝いなんだけど、
うん、
今は宗教色が消えてパレードや音楽が中心の祭りになってるって書いてありました。
へえ、そっか、やっぱ宗教から来てるんだね。
そうそう、でもそんなになんか宗教色はもう本当になくって、ただただ街でパレード、
パレードがあって、そのパレードのねおみこしみたいなのに乗ってる人が、
うんうんうん、
あの紫とか黄色とか緑のネックレスを投げてくれるの、
うんうんうん、
でそれをキャッチして自分の首にかけて、もうジャラジャラのネックレスで、
そうね、
うん、自分を飾るみたいな。
飾る？
飾る？ネックレスがすごいね、重なってね、なんかね、首長族みたいになるの。
あ、そう、え、あれ飾るの、みんな。
みんな、みんなこう首にかけてる、全員。
そうなんだ。
もらうと首にかけてかけてみたいな。
面白い、ね。で、
それがもう本当20個、30個になってきて、こうなんか首長族
みたいな。え、大人もそれやってるの？
大人もやってる。 でもやっぱ子供にいっぱい投げてくれるね。
うん、そうだよね、うん、子供も楽しいよね、連れてってあげたいんだけどね、うん、なかなか
いいかも、
うんうん、でもちょっと臭いんでしょ。
そう、なんかね、やっぱね、夜お酒を飲みながらこう歩けるストリートができるのね、うんうん、で入場料30ドルとか払って中に入るんだけど、うんうん、その道はね、なんかね、お酒がいっぱいこぼれてるのか酔っ払いがおしっこをしたのか、うんうん、なんか臭いんだよね、ちょっと、
ね、ちょっと赤ちゃん連れにはちょっと厳しいかなって感じ、
うん、なんか夜は厳しいかも。お昼、そうパレードがね、ガルベストンは1時からのがあるから、うんうんうん、確か、
うん、
その時間なら全然いいんじゃないかな。
で、3月3月17日にセントパトリックデーっていうのがあって、でこれはアイルランドの守護聖人聖パトリックの命日、
うん、
でアイルランド系の祝日なんだけど、あんまりこうイベン派手なイベントではないんだけどね、シンボルカラーの緑色をつけてパレードをしています、うんね、なのでこの辺だとスーパーに緑色のものがすごい溢れてる。
なんかね、バーとか行くとね、緑色のビールとか売ってるよ、
うん、あ、そうなんだ。
アイリッシュバーとか、
へえ、うん、いいね、かわいいよね、なんか緑色のもの、
ね、
ね、
よくわかんないけどとりあえず緑を着ようかみたいな
あとこれヒューストンで一番大きいイベントが3月にあって、ロデオのイベントがあります。あ、
はい、
でこれがヒューストンの NRG スタジアムっていう東京ドームみたいなところで、
うんうん、
こう各地のテキサンズ、あの農家の、
カウボーイたち、
そう、カウボーイたちが集まって、うん、NR スタジアムでカウボーイの牛を捕まえる技だったり、
そう、ショーをね見せて競い合うんだよ。
うん、なんか私行ったことないのよ。
そっか、あのね、あのヒューストンだとロデオ期間中しか見れないけど、ダラスの隣のフォートワースに行くと、
うんうん
うん、年がら年中ね、そういうロデオが見れるスタジアムがあって、あ、うん、そこで見れたり、見れるよ。
あ、本当、見てみようかな、うん、3月今年あるといいね。
あるといいね、
うん、
そう、
チケットもそろそろ売り出すんだろうな、
うん、
ね、これしかも結構キッズフレンドリーで、移動遊園地が来るよね、
うん、そうだね、そうそう、結構ねゴージャスよね、あれね、
で、すごいよね、移動遊園地、
移動遊園地もあるし、こうスタジアムの中はこうペッティングズーとか、
うんうんうんうん、
あとなんか、うん、馬が本当に歩いてるメリーゴーランドとか
あるんだ。
そう、
面白い、
いろんな動物がいて子供たち楽しいと思う。
なるほどね、うん、いいね。そう、あとお店も結構出るよね。
そうそうそう、出店的な、ちょっとね、COVID だとどうなのって感じのが多いんだけど、
もともとは本来は結構あのアイスだったりとかいろんなお店が出て、うん、あのお祭りみたいな感じで楽しめる。
そうだね、お祭りです、
うん、しかも本当規模が大きいから、
うん、
あのぜひ行ってみるといいと思います、
ね、みんなジーンズにね、カウボーイブーツ履いて白いシャツをタックインして、
うんうん、
来るよね。
そうなんだ。
で、カウボーイハットをかぶって、そう、お客さんたちもみんなカウボーイ風な格好で来る。
うん、テキサスの正装ってあるんだよね。なんかテキサスの人のネクタイよくわかる、あの紐みたいなネクタイしてる人いない？
あ、わかる。
あのここにコインみたいな感じで、
うんうん、
そう、あれってテキサスだけのネクタイなんだって。
あ、ね、そうなんだ。
そうそう、結構本当ジーンズに、
うん、
あのブーツ履いて、うん、チェックのシャツで、
うん、
あの紐とコインみたいなネクタイしてカウボーイハットをかぶってるみたいな人が見れるよね、
で、なんかこうすごい立派なベルトとかしててさ、で必ずジーンズはブーツカットみたいな感じで、でね、ロデオが始まる前にテキサス中のお馬さんがヒューストンのメモリアルパークに集まるの、
うん、
それがね、高速とか普通の下道とかをこうね、馬の行列が練り歩くんだけど、
うん、
それもなんかあの時間がこうテレビとかで今日は何時にこの軍団がここを取りますみたいなのがあるから、チェックしてこう道に見に行ってみたりとか、もうメモリアルパークに行ってみたりとかもいいかも、うん、
それは調べたら出てくるかな。
うん、出てくる出てくる。
メモリアルパークまで行ってみたいな。
うん、一回見に行ったことある。
あ、そう、観客さん、観客がいっぱいずらっている感じで、
うん、そんなにいなくって、なんかね、お馬さんたちがね集まるこう広場みたいなのがあって、そこは関係者しか入れないの、
うんうん、
で、でもね、そこに入る道が1本しかないから、かそこでみんな待ってるって感じで、だから全員のグループが見れる。
本当、見てみよう。なんか競馬みたいだね、
うん、そうそうそう、でみんなこう手を振ってくれたりとか、あの馬一匹一匹見れるから、子供は好きかも。
まあ、でも娘ちゃん好きだもんね、結構動物とか。
そう、馬が好き、うちの娘は。あのヒューストンポリースの、
うん、
マウンテンパトロールっていうね、
うんうんうん、
デパートメント、そういう部署があるのね、
うんうんうん、
でそこにはね馬がいっぱいいるの。 馬でこうパトロールをするところがあって、
うんうんうん、
その馬が飼育されてる馬小屋が北の方にあるのね、うんうん、そこ行くといつでも無料でこう人参持っていくと人参あげられるんだけど、うん、そういうのも楽しいよ。
あなたはいろんなところで馬に人参あげてるよね。
馬に人参あげるの本当に楽しいから。
ひーちゃんからすごい馬に人参あげた話至るところで聞くんだけど、今日はあそこで人参あげたみたいな。
馬がいると人参あげたくなる。なんかね、こう顎をねぐにゃぐにゃさせながらね、むしゃむしゃ食べてくれるんだけど、結構こう面白い。
結構うちの娘は怖がるんだよね。
怖いかもね、顔大きいから、
うん、でもひーの娘はやっぱポニーとかもすぐ乗ってたし、
うん、
やっぱ好きなんだろうね。
馬好きだね。もう来年はね、いいその乗馬キャンプに入れようと思って。
あー、いいね、いいね、いいね、いいね、
うん、あれ6歳以降なんだよね。
ね、6歳だもんね、
うん、
いや本当ね、ロデオおすすめなので、
はい、
行ってみてください。
はい、
はい、じゃあ今日こんな感じですかね。
はい、
あと私たちインスタやってて、インスタでいろいろヒューストンの楽しいとこ上げてるので、ぜひフォローをお願いします。メイとヒーで出てきます。
はい、最近ねフォロワーがね、フォロワーさんが100人超えたんだよ ね、113人とかいるよね今。
おめでとう。
ありがとう。メイちゃんがねすっごいね上手に動画を作ってくれて上げてくれるので。
そう、私あと一個思ったんだけど、私たちがフォローしてるのって結構ヒューストンのお得な情報を載せてる人を私たちフォローしてるので、
うん、
もしヒューストンに住んでる人は私たちがフォローしてる人たちを一緒にフォローすると結構ヒューストン情報が入ってくると思うので。
ああ、確かに。
そう、渡米してヒューストンの情報を知りたいよっていう人は、うん、ぜひ私たちがフォローしているところを見てみてください。そう、あともう一つお願いなのが、最近結構ネタに困ってて、
うん、
そう、もし話してほしいネタとかがあったら、ね、インスタでもいいからなんかメッセージもらえると嬉しいです。
本当にお待ちしております。
はい、じゃあまた次回お会いしましょう。
バイバイ。